慈愛深き天皇お父様、今日も私たちを守り導き、こうしていける主ご自身を礼拝できる恵みを心から感謝いたします。神様、どうぞあなたが今日も私たちのこの礼拝を通して心の底から深くあなたを礼拝して賛美できるように導いてください。主よ、どうぞ今日はまた新学生の証とメッセージがありました。どうぞそれをも豊かに導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。それで先に私がメッセージを取り継いで、その後に今日学生の証とメッセージをお願いしたいと思います。それで詩編の第3編と4編をお開きください。旧約聖書詩編じゃあ特地教でそこ読んでもらえますか。詩編第3編と4編です。はい、
旧約聖書935ページです。詩編の3編、詩編3編1節、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くなるのでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲んで、私の栄光、私の頭を上げるのか。私は声を上げて主を呼ば呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてください。私は身を横たえて乗り、また目を覚ます。主が私を捉えてくださるから。私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうと。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますよ。詩編4編1、私がよく聞き答えてください。私の身なるかに追い詰められた時、あなたは私を解き放ってくださいました。私は哀れに私の祈りを聞いてください。2、人の私をいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、偽りをしたいものですが。3、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私がよく聞き主は聞いてください。
はい、どうも。この4章のですね、4章の1節のことを見ると、これは第3版で読みます。ちょっと4版と少しここは違うところがありますが、私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私は憐れみ、私の祈りを聞いてください。この4編の詩編4編の一節の中に、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。というこのゆとりを与えてくださいましたというのは第3版ですが、今日はここからですね、ゆとりを与えてくれる神ということについてご一緒に見ていきたいと思います。まあ、新しい訳はですね、そうはなってないんですが、私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたとき、あなたは私を解き放ってくださいました。私は憐れみ、私の祈りを聞いてください。第3版はゆとりを与えてくださいましたと、こう言葉が、が中心にですね、今日はこのゆとりを与えてくれる神ということについてご一緒に学んでいきます。 まあ、私たちの社会をですね、言い表すときに、言い表すとすると、それはこのゆとりのない社会であるとこう言えると思います。人間関係はギスギスしすぎていて、まあ、隣近所のですね、よくあのテレビでも、隣近所のおばあちゃんが、あるいはおじいちゃんがですね、近所の騒音で争うとかですね、あるいはまたこのゴミ屋敷で、この争うとかですね、また高速道路の煽り運転をする人とか、あるいは人前に、人の家の前にある植えられたこの花木をですね、このいきなりそれをこう抜いてしまうとか、まあ、毎日そういうテレビがありますね。そういう私たちの社会というのは本当にゆとりがない、教師が、学校の教師が同僚の教師をいじめるというようなですね、なんかこうイライラしたゆとりのない社会が今私たちの社会じゃないかと思います。今日はここからですね、ダビデを通して起こるさまざまな人間関係の問題の中で、ダビデはどのようにそれに対応したかということを見ていきますが、この3章と4章はですね、詩篇の3章と4章は、後でどうぞお家帰ってそこを開いて、サムエル記の第2サムエルの15章から17章のところまで、これがこの3章と4章の背景となっているところです。第2サムエル記の15章から17章です。そこにこの今の書いたところありますので、それを後で読んでください。この詩篇のこの言葉の中にですね、主とは誰か、神様とは誰かという問いが、この詩篇の人物の言葉です。詩篇の 100編の中の100の3節の中にですね、詩篇の、ごめんなさい、 100編です。100の1から2を見ると、全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。でこの、100の3節の中に、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であると。ダビデは主とは誰か、主とは私にとってどういう存在かということをですね、この中で歌っておりまして、人間はその神様によって作られた存在であるということが言えると思います。そして人は誰を人生の主とするかという、みんなそれぞれ人生の主を持っていると思います。人の富める青年がイエス様のところに来てですね、どうしたら永遠の命を得ることができるかということを彼は聞くんです。たくさんの富を持っていたけど、彼の中にはですね、心の中に平安がない。どうしたら永遠の命を持つことができるかとイエス様のところに来て聞かれたときですね、イエス様が、その彼がその富に人生というものの主を置いていた。彼の人生の主は富であったと。だからそういうものから、あなたはそれを貧しい人に施して、それから私に従ってきなさいと言われたときですね、この青年はその話を聞いて悲しそうな顔をして立ち去ったと書いてます。彼にとって富というものは自分の人生の主人であったと。だからその主人を誰かに任せるということは、それは不可能であると考えて、彼は悲しそうな顔をして立ち去った。またパウロとしても、かつては彼はユダヤ教の熱心な信徒でした。自分が信じているものを、それを捨てることはできなかった。しかし彼はイエス・キリストに出会ってですね、自分が今まで信じてきたこのユダヤ教の律法主義的な、律法を守ることによって救われるという、それを彼はイエス様の出会いによって、それを捨てて彼は神様に立ち返りました。この詩篇の3章の1節から3節を見るとですね、そこをどうぞもう一度開いてください。そこにですね、一節、主よ、なんと私の敵は多くなり、私に向かって立つ者が多くいるでしょう。 多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがない。しかしよ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の顔を見上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださった。ここにこの三章の一節から四節の中にですね、セラという言葉が出てきます。横の下の方にですね、このセラという記号は休止符であると。この休止符のところでしばらく休んで考えなさいというのは、これがセラという意味ですね。だからこの聖書の中にセラが出てくるときに、それはそこで立ち止まってそこで考えなさい、祈りなさいという言葉がこのセラなんです。ダビデの信仰を人々が、彼には神の救いがないとこうあざけっている、もろ笑いしているときに、そこでもう一回立ち止まって、あなたの信じている神様は何ですかということを、それを確認しなさいというのがこのセラです。ダビデは攻撃されて、その信仰さえ揺さぶるようなそういう状況があるときに、そこでもう一回立ち止まって、あなたの信じている神様はどういう神様ですか、そこでもう一回聞いてくださいというのがこのセラなんです。マザ・テレサという人がですね、このハンセン病の患者の村を作りたいという、そういう祈りを神様が与えられたそうです。そしてそういう祈りをしていると、この西ベンガルの知事がですね、90万坪という大きな広大な土地をくれるという、そういう話があったんです。90万坪というのはどれぐらいの坪か想像つかないんですが、それだけの土地をね、マザーの働きのためにあげるとこ言ったそうです。そうするとマザー・テレサはですね、この平和村を作ろうとすぐに設計を始めたそうです。彼女は行動が非常に早い。神様がそう示されたらすぐ行動する。そしてこの90万坪の土地をですね、3つに分けて、 A 地区は病棟、 B 地区はシスターたちの居住地、 C 地区は田畑を作り患者の家族がそこに住めるような地域にしたいと、まあ、そういうふうにですね、計画を立てたそうです。その計画に使わされたのがですね、シスター、ザビールというシスターがそこに使わされたそうですが、心配になって尋ねたそうです、マザーに。マザー、病院や家を作るためのお金はどうなんですか、どうするんですかとこう聞かれたそうです。その時にマザ・テレサはですね、私たちは神様の手伝いをしているんですよ。今私たちが与えられた仕事のことだけを考えなさい。あとは神様が心配してくださるから。と言ってですね、この計画を進めて、あの10万、90万坪の中にマザのビジョンが実現していったそうです。マザ・テレサは、口にしたことはことごとく実現したと。こう言われています。ただ神様だけを信じてやっていった。マザーにとって神様とは、自分がイエス・キリストを父なる神様を主と仰ぐときに、その主とは誰なのか。人間の小さなちっぽけな考え方でですね、神様を小さなものにしてはいけない。これが第一点です。でもう一点、この四章の四節を見てください。詩編の四章の四節、震えわらなけ、罪を犯すな、心の中で語り、床の上で静まれということは、でこの中にもですね、またセラが出てきます。ここで考えてみなさい、静まってそこで考えてみなさい。今自分のこの支援の、この支援の背景になっているのはですね、サムエル記の芸の中に出てくるところの息子アブサロモという人からですね、命に狙われて王位を奪われようとしている、その背景がこの詩篇の3編と4編です。 そういう中でですね、震えはななけ、罪を犯すな、心の中で語り、床の上に沈まれ、命を狙っている息子アブサルムがですね、たとえそうであったとしても神様の声をしっかりと聞いて考えて生きなさい。そうしないとゆとりがない心になってしまう。ゆとりはこの神様の前に沈まって、床の上で沈まって、その死を思い見ることである。で、もう一つはこの4章の6節の中で、多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見せてくださるのかと。主よ、どうぞあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。ダビデはそういう状況の中でですね、彼は床の上で静かに祈りながら、そしてもう一つ神様の御顔を仰いだってんです。私たちはこのゆとりを失うときですね、神様を見失ってしまうんです。クエルというアメリカの聖公会の司教がですね、まあ、アメリカの聖公会のある地域の司教でしたら、教会が何十何百とあると思います。その教会のさまざまな問題、牧師の問題、教会のさまざまな問題をですね、考えると、彼はね、寝ることができなかった。何日も何日も苦しい思いで過ごしていると。ある時に詩編の55編、そこちょっと開いていただけますか。やっと違う、そこ読んでくれる。詩編の55編、22節。ここにですね、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる、主は決して正しいものが揺るごされることのないにはなさらない。あなたの重荷を主に、それを委ねなさい。彼はこの神様の言葉によって、自分で一生懸命に追っていかないといけないと思っていたものをですね、祈りの中でそのこの言葉が教えられて、主よ分かりました、この神様が彼に語られた言葉はですね、今夜私が起きているからあなたは寝なさいという言葉だったそうです。これはあなたの重荷を主に委ねなさい、主はあなたを支えてください。私はさまざま重荷を持ってですね、生きていくことは、生きていくとゆとりのない生活になってしまうんです。私の中にはさまざまな重荷があります。その重荷を一人で解決しないで、神様にそれを委ねていきなさい。そして最後に4章の8節、詩編の4章の8節。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわしてくださいます。この最後の言葉はですね、平安のうちに私は身を横たえます。命を狙われているような、そういう危機の状況の中でですね、ダビデは平安のうちに私は身を横にします。眠ってしまったらば、敵がこの攻めてきてですね、いつどうされるかわからない、そういう状況の時ですね、私は寝ます。安らかに私を住まわしてくださいますと、こう語っている。聖書は詩編の127編の中に、神様はまどろむことなく24時間私のために祈っておられるという言葉があります。寝ることも まどろむこともないところの神様、そして死を愛する者に眠りをお与えになるという、だから眠りが与えられるということはですね、私がすべての重荷を委ねないと安らかに眠ることはできないんです。神様はこの私たちに眠りを与えてくださるお方である。聖書はイエス様が私の与える平安はこの世の与える平安とは違うと、私の与える平安、神様がイエス様が私に与えたこの平安というのは世の人の与える平安とは違う。ドイツの経済学者のリチャード・ボールという人がですね、オックスフォード大学から多額の研究費を支払われてですね、どうしてこの日本の経済がうまくいっているかということをですね、調べにこの送られたそうです。これ今ではないと思う、もうちょっと前のことですが、で彼はですね、秘密を調べるために論文を書くために日本に6ヶ月間滞在して日本銀行との協力を得てですね、膨大な調査をしたそうです。ところが彼がですね、いよいよこの論文を提出しなきゃいけないという状況になったときですね、彼はそれを書き上げることができなかったそうです。そのときに彼の祈りは、主よ、これが出来上がることができたら私のすべてを捧げますとこう言って、焦っている、論文を提出しなきゃいけない日が刻々と近づいている、その焦っているその時にですね、一つの絵を見たそうです。その絵は何かというと、一艘の船が沈みそうになって、そして、男たちが一生懸命この水を船から、汲み出している。その船の友先では一人の人がそこでゆっくりと眠っている。それは誰かと見たらですね、その嵐の中で安らかに眠っていたのはイエス様であったと。で、この絵を見て、自分の部屋にかけられているところのこの絵を見てですね、この日本に研究に来たところのドイツの経済学者リチャードはですね、あ、そうなんだと。イエス様が共にいるのに私はそれを見失っていたということが分かってですね、短時間のうちに彼は論文を書き上げることができたというんです。支援は、聖書は、私たちがどんな問題に直面してもその御言葉を持って問題の解決をしてくださる主であることを信じながら、私たちもこの主に任せていく、ゆとりを与えてくださる神様がいらっしゃることを信じて進んでいきたいと思います。お願いします。じゃあ若さん前に来て、愛する天のお父様、今日は短く支援の3編と4編を一緒に学びました。神様、あなたの恵みを感謝します。私の人生の中にゆとりのないことがしばしば起こりますが、その時にあなたの重荷を主に委ねなさい。主はそれを導いてくださることを信じて、神様、これからどんなことが起こるか分からない人生の中で、ゆとりをどうして得ることができるか、人間的な工作でなくて、本当に主イエス様によってそれをなされていくことができるように、導いてください。皆によって祈ります。アメン。